桜が散っていっておる様子を見てですね、ふと良寛さんの有名な歌を思い出しました、散る桜、残る桜も散る桜というね、そういう俳句を、まあ、皆さんもご存知だと思いますが、確かにそうだなと思うんですよね。バーッとこう風に吹かれて、今日もだいぶ桜が散っていると思うんですよね。散っていく桜、しかしまだ幹や枝に残っている桜もある。しかしその残っている桜も、うん、明日は散るかもわからないし、明後日散るかもわからない、ね。本当のことを読んだ、そういう俳句だなと思うんですよね。でこれはまあ私の感想なんですけども、多分良寛さんはこれは人の命というものに関わる、うん、そういう意味合いを持って、読まれたのではないかなと思うんですね。まあ、分かりやすく言うと、私の父や母はもうお国がいたしました、私はこうして生きておりますが、いずれ私もそういうことになるんだという、そういうふうにね、こうつい本当の意味は分からないですよ。そういうふうにその良寛さんのね俳句でもこう受け止め方がこう、そういうふうに思えるようになってきましたね。まあ、人の寿命というのは皆わからないわけでありますがね、皆さんもそうじゃないでしょうか。まあ、皆さんも、まあ、今幹に残っている花なんですよね。だけどそのいずれ散る花なんですね。まあそういうとちょっと先生変なこと言うような、いうふうに言われるかわからないんですが、これは私も否定できないわけでしてね。そこでですね、そのどういうふうな咲き方をするかということが大切だというふうに思うんですよね。まあ、散り方を、まあ、潔いとする桜の花の散り方が、人の中に美学を求める人も多いですけどね、私はどういうふうに咲くのか、今その枝に、ね、残っている桜の一輪としてどういう咲き方をしたらいいのかということが大切なことだと思うんですね。それがまあ生きるということではないかと思うんです。で昨日でしたかね、テレビ見てましたら、まあ、家内も一緒に見てたんですけどね、あの八重桜をですね、栽培して、栽培というか育ててですね、それを桜湯にする、そういうそのことをしているあの村があるんだそうでしてね、もう全国の7割ぐらいでしたかね、シェアを持ってるそうです。もうたくさん、その最初はそんな大事業でなかったらしいですが、村全体がその八重桜を植えてるんですね。それは見るためでなくて、そのお茶にするというか、ね、あの結婚式の時なんかにあのよく使われてますよね。まあ、うちもあの、のりちゃんの結婚式の時にここで結婚式したんですけど、アメリカから、グランド君の両親も来てくれました時に、その桜湯を用意したのを覚えておりますがね、そういう結婚式の時なんかにはめでたいものとして、用意しますよね。まあ、昆布茶もよく使われますね。喜ぶということでね、昆布茶を、あの昆布を入れてそれにお湯をかけたものを出すということもあるようですが、桜湯が使われることが多いですね。あれはなぜかというと、昨日説明によりますと、その八重桜の花びらがですね、お湯をかけて広がった時にこの扇子の形になる、末広がりになるというので、それがいいんだそうですね。同じ桜でもそういうふうに、ただ 見られる桜だけでなくて、例 べられるというか飲まれる桜になるという桜もあるんですね。それからご存知のように、まあ、全国的に皆さんが花見に行くその桜は、吉野、ソメイヨシノというその品種の桜が圧倒的に多いんですけど、そういう種類でない桜も結構あるんですね。私は去年でしたか、東北の被災地の塩釜神社という有名な神社があるんですね。この塩釜神社の境内の桜というのは八重桜だそうです。独特のその種類だそうでして、他にないんだそうですね。でその桜がものすごく見事だということで、遠くからもね、その塩釜神社の桜を見に行く方がいるんだそうですね。多分今頃咲いてんじゃないでしょうかね。桜前線がずっとこう期待したいってますからね。でそういうその桜のいろんなその姿というものを、ね、見ても、私たち人間もですね、いろんな生き方があっていいんだということではないかと、先ほどの良寛さんの歌からしてもね、いずれは散っていくんだけども、その咲き方というかはそれぞれ、いろいろ人間というのは10人と色、100人100色であっていいというふうに私は思わせていただくんですね。父は父なりの咲き方がありました。明治に生まれて昭和、ね、平成、明治、大正、昭和、平成と4つの時代を生きたわけであります。私は昭和に生まれて今平成にまだ生き残っておりますけどね、いずれ散る桜なんですね。その私がですね、果たしてどういう花であったのかということをですね、まあ、自分なりにですね、自分自身が御霊の神様にならせていただいたときに、私はこういう桜であったなと自分なりにですね、納得ができる、そういう花でありたいなというふうに思いますね。どうぞ皆さんも、このいつ散るかわからない命なんですね。縁起でもないことを言われると思うかも分かりませんが、これ誰も否定できないことですよね。今残ってると、これは生きてるんだって言ってもですね、何があるか分からないわけです。でその自分が今日一日をですね、どのように生きるかということが大切なことだと、今月今日というふうに教授もおっしゃっています。まあ、いずれ今度やるかというのは間に合わないんです。まあ、そのうちやりますというのは、これはもうできないことが多いですね。そのうちなんて言ってたらもうそのうちは来ないです。今月今日、ただ今自分自身がどういう花として、ね、咲かせていただけるのかということをですね、忘れないようにしなければならないというふうにこう思うわけですね。今日も新しい命をいただきました。外では風が吹いて桜が散っておりますが、その桜を見ながら皆さんもどうぞ今残る桜としてどういうふうにね、生きていくかということをね、ちょっと考えてみられたらというふうに思います。今日も